神様の御言葉は詩編一編一節から六節までの御言葉です。詩編一編一節から六節です。新改訳の聖書、旧約聖書907ページです。共にお読みしたいと思います。詩編一編一節、幸いなことよ。悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。悪者はそれとは違い、まさしく風が吹き飛ばすもみ殻のようだ。それゆえ悪者は裁きを中に立ち往せず、罪人は正しい者の集いに立てない。まことに主は正しい者の道を知っておられる。しかし悪者の道は滅び失せる。アーメン。神様は私たち頓宮教会をとても愛しておられます。なぜかというと、欲を出さないからです。実際、教会員が2000人になって入るところはなかったんですけど、教会を建てようと考えるわけではなく、私はこの教会にあって、一体どのように私はこの教会にあって、牧会できるのだろうかと。教会というのは欲ではないでしょうか。まず、自分の教会を大きくしようと思いますが、この教会はそうではありません。地下室で、一箇所に集まっていらっしゃることもできずに、横の建物を借りて同時に礼拝されたんですが、教会の方々がよく耐えて待ってくださいました。結局、頓宮教会は建てられ、31年後にこの教会堂が建てられました。私も70歳を超えましたが、しかし神様は欲のない教会、主人である主がなされることを信じます。15年間、私たちはとても幸せでした。私はこのようなことを言いました。私の牧会39年ぶりに、このような年はないと。大当たりということもできます。一体どのようにしてこのような牧会をすることができたのだろうかと。実際、今年の元旦メッセージで、現場のオールイン、また現場の巡回キャンプに対してメッセージが出てきたときに、その御言葉はそのまま私たちの教会に、誠に成就されたことを見て私は驚きました。それも私たちの教会を復興させようと、教会を大きく立てたために、この場を満たそうとしたわけではなく、最終塔をはじめ、四つをはじめ、教会と関係のないインチョン、ユイル教会に何の欲もなくしました。また伝道者たちが自分のお金を2万円ずつ使いながら1週間伝えました。休会したにしたら神様どれほど喜ばれたかわかりません。私は牧会をしながら神様はこれほど欲を出さずに伝道をするために行き、また事業やお金をたくさん稼いでいる人たちは教会の中にいるわけではありません。しかし生徒の方々は皆献金をしながら宣教師を単独18の家庭を派遣しました。だいたい1ヶ月に500万円かかります。それを生徒の方々がすべて信仰によって献金を下げました。またそれに加えて、教会拡散され、スウォン、チュクチョン、オサンに拡散されていきました。そしたらそこでまた土地を買ったり、教会を建てたりしました。私が牧会をする中でも、これは私がするわけではなく、主が導かれている。このように教会が欲を出さずに出ていくときに、神様はこの教会の上に、神様が一時代見ることができないモデルの教会、アントーケ教会、そのような働きが起こることを信じられることを願います。最高の年です。2015年度。だとしたら、この2016年度はどうなるでしょうか。今、熱気がものすごい状態です。私は感じているのが、今年はこの恵みをくださったが、来年はさらに大きな働きが巡回をしながら、宣教の現場で、地教会堂で起こることを信じます。神様はこのようにしてくださいます。ですので今年、三つの、喜びを味わいましょう。今年は、幸せであり、また、喜ばしい年です。三つの喜びです。詩編一編一節から六節。 人たちはイエス様を信じるということをとても大変だと考えています。私は信仰がないと言っていますが、しかし、とても面白いことです。なぜかというと、救いは私が受けようとしたわけではなく、神様は私を召してくださり、救いを受けることができましてくださり、恵みを与えてくださったことによって救われたではないでしょうか。また祈りも大変なことはありません。祈りほど簡単なものはどこにあるでしょうか。祈りは神様は助けてくださいます。祈りの課題も神様はくださいます。御言葉は大変なわけではありません。本当にこの御言葉を悟ることができるように私の中に聖霊が来てくださり、すべて悟らせてくださいます。私たちは被造物のために、神様が使えた時、被造物として、自らは生きることができるようになっています。すべてのことは、神様の恵みだけによって導かれていくことを信じてください。そのような簡単なイエス様をとても難しく信じています。神様の前で震えて罪を犯したことによって恐れを出し、私は神様の御心通り生きることができなかったために罰が与えられる気がして、時には私は手術出ることができないために、神様が私を耐えているかのように、そうではありません。私たちの神様はそのような神様ではありません。聖書を立法的に見たらそのように見えるかもしれませんが、絶対そうではないということです。ですので私たちは三つの喜びの中で一体どのような喜びでしょうか。一番大きな喜びは御言葉を喜びとするということです。これより大きな喜びはありません。わからないだけであり、このバイブルの中に私の人生があります。私の家庭が入っていて、私の事業が入っていて、私の人生が入っていて、私の人生がすべて入っています。これの明確な答えを渡して解いていくのがバイブル、聖書です。長い間イエス様を信じている人たちは、みんなわかるではないでしょうか。この御言葉の中にすべての祝福が入っているということです。この御言葉の中でも実際、御言葉の核は福音です。福音がすべてです。神様が人となってきてくださり、私たちは罪の問題、神様あなた問題、悪いさ敵に囚われてしまっているその問題をそこから救われるキリストとして来てくださったことを信じてください。福音です。私は以前は、実際私は御言葉と祈る中で、それが良かったです。なぜか神様の恵みを受けたために、続けて教会に行って祈りたくなり、また教会に乗った時は時間がたくさん余っているために聖書を読み、またそのようにしているために恵みを受けました。聖霊の恵みによって、それが見えるようになったんですが、この聖書というのはこの世の中の本とは違います。神様の御言葉があまりにも私に自主的に信じることができましてくださいました。また信じれて祈るために答えが来て成就されました。実際この地の問題は何でしょうか。人たちは妻や夫によく会うことができなく、またお金がなく、また学ぶことができずに、良い親に会うことができずに、また病気にかかってしまっているから、こうだと書いてました。そうではありません。この地の問題は霊的な問題です。一体何の問題でしょうか。人間を神様が、神の形として使えたんですが、最高の被造物です。人間は神様に似た霊的な存在です。神のような永遠な存在であり、神様の聖なる義のよ愛の存在です。またこの被造物というのは、あがいて生きるわけではなく、100% 神様の恵みによって生きるようになっています。ですので、埋めよ、踏めよ、また、道をと言っています。そして人間に最高働きをすることができるように、万物を従えて満たすことができるように、その神様の形です。神様はこれに使えた人間を、サタンが、アダムとエヴァを誘惑した。あなたも善悪の知識を決めて食べるとき、あなたも神になることができる。そこに誘惑を受けました。そして善悪の知識を決めて食べてしまった。そこからすぐに問題が来ました。どのような問題が来たでしょうか。神様はこのように言われました。もしあなたが善悪の知識を決めて食べたあなたは必ず死ぬと言われました。霊的に神様を離れ、霊的な死を言っています。非造物の存在で神様を離れてしまっていて、どのように生きることができるでしょうか。生まれた赤ちゃんが親を離れてしまっていて、どのように生きることができるでしょうか。足りない親を離れたとしても、子供は生きることが大変ですが、創造者の神様、全能な神様、万物の所有者であり、全知全能な神様になってしまっていて、どのようになってしまうでしょうか。そうであっても人たちは分からずに生きています。そのために神様は、このアダムは神様になってしまったために家庭の問題が来たら何でしょうか。息子であるカインが弟のアベルを殺してしまいました。また夫婦間の問題も来ました。それだけでしょうか。農業をした時には地は呪われてしまいました。うまくいきません。 その後のすべての人間はアダムと同じような呪いの人生に行くようになり、神様のあえて悪い霊の支配を受けるようになって、人というのはとても恐ろしい存在です。一体何をしでかすかわかりません。北朝鮮。ある人は交通事故で死んだと、そのような、ニュースされてきたんですが、その人は本当に交通事故で死んだのかなと思いますけれども、一体どのようなことが起こるかわかりません。ですから私たちに神様はキリストを使わせてくださると言われました。それが創世記3章15節あるということです。女の子孫を使わす。その女の人は誰でしょうか。イザヤ7章14節、少女の体を通してこらえと言われました。実際、マタイの福音書1章18節、誰でしょうか。少女、マリアの体を通して来られると。これはものすごい祝福ではないでしょうか。皆さん今、この地の問題は他の問題ではなく、来られる、イエス・キリストを信じさえしたら、来られたイエス・キリストを信じさえしたら終わることを教えてください。すべてが終わりました。ですね、奴隷であったイスラエルの民たちに、モーセが創世記3章15節を悟って、創世記3章18節、モーセに、生贄を捧げなさいと言われました。子羊の、生贄を捧げなさい。そしたら、その奴隷から解放されることができると言われました。また、属国となった時、マタイの福音書16章16節。あなたは生ける神の御子、キリストです。この告白をするときに、その属国から、ローマから解放されることを信じてください。その程度ではなく、イエス様が十字架で、亡くなりながら一番最後に言われた御言です。ヨハネの福音書19章30節。私が全ての問題を終わらせた。皆様、これはただ単に言ってことありません。私は伝道者を通してこの部分に引っかかりました。あ、そうだと。私は今まであれほど信じて頼っていたけれども、問題来た時には、その問題に引っかかってしまい、どれほど神様を信じてこそ、主を主人として迎えて生きているんですけれども、主が主人なのになぜ、これ倒されてしまうんだろうかと。しかし私はこの福音の中に入ってきて、この中で、このヨハネ福音書19章30節を見ました。神様本当でしょうか？あなたがキリストとしてくださり、すべてを終わらせてくださったのでしょうか？もうこれからはどのような問題は問題ではないのでしょうか？もうすべてが終わったのでしょうか？私が祈りながらこの部分に深く入っていきました。入っていったんですけれども、終わりを見ました。終わりを見たために、揺れることがない岩となったのです。岩というのはご存じないでしょうか？揺れることがありません。私が実際、この福音の中で、集中して入ったんですけれども、5年後に岩となりました。皆様、人というのは続けて揺れてしまいます。あのようなこと、このようなこと、また病気によって揺れてしまったり、いつも揺れてしまってから行く存在です。私が牧会18年、した後に、この服の中に5年入ったんですけれども、その時から揺れることがなくなりました。この時から笑うことができました。どのような否定的な人、不信仰、不偏、不満をいたとしても揺れることがなくなりました。私はこのことだけでも終わりました。過去、現在、未来、すべて終わったことを信じてください。キリストは、キリストの中に知恵知識等のすべての宝があるために何の問題もありません。ですので皆さん、この福音を、私たちくださったときに、この福音というのはものすごいものです。続けて持続して聞いてみてください。私は続けて変わっていっています。教会が変わる前に、私自身が先に変わってしまいます。私の家庭が変わる前に、私自身が先に変わってしまいます。年を取ったら、だんだん崩れていかなければいけないではないでしょうか。しかしそうではないということです。うちにある人は毎日新しくなるということです。ハレルヤ。ですので皆さん、誰かを見るわけではなく、福の中に持続的に入っていくときに、私たちに刻印され、またこの世の中の間違った基準が福の中で全て溶けていくことを信じてください。ですので、御言葉はどれほど喜びでしょうか。私は朝ごとにこの福音を聞いています。どれほど幸せでありか嬉しいかわかりません。一日の生活の中で一番幸せであり、嬉しい時間は福音を聞く時間です。この福音を聞くとき力が出てきます。とても不思議ではないでしょうか。ですので、私は朝をとても楽しんでいます。蒼天祈祷会終わって、服を着替えて山に登って続けてこの服を着ています。最近は山に行くことができないためにスポーツセンターに行ってジムをしながらメッセージを聞いています。どれほどいいかわかりません。私の考えであると、この聞いてる福音を私は神様が召されるその日まで聞きます。ルーガンス牧師は言ったらないでしょうか。各地でこのように言われました。キムドンゴン牧師先生は 110歳になってアメリカ担当のためにアメリカに行って講壇に立ってイエスはキリストだけを言ったとしても全てが終わると、劉牧師はそのことを言われました。ですので私はアーメンと言いました。伝道者のそのことは無駄事でしょうか。私が120歳になる日になってアメリカの講壇に行ってイエスはキリスト、皆さんこの御言葉とは何ですか。約束です。私に成就される約束です。私が御言葉を恵み受けて聖霊の働きの中で御言葉を信じることはできたんですが、それは全て約束でした。アブラハムに約束された、その約束がアブラハムに成し遂げられました。年を解いたモーセに約束されたことはモーセに成されました。またヨシュア、カレブにあなたが踏んだ地をあなたに与えた、そしてあなたに恋することができる者はいないと、モーセと共にいたように私はあなたと共にいる、その約束がヨシュアとカレブを通して成し遂げられたのです。しかし細かく見ていたら聖書はすべて私に対する約束です。アブラハムだけのものではなく私に対する約束だということです。ですね、この御言葉、神様の御言葉はすべて私に対する約束です。私がイエス・キリストを知ったときにどうなるでしょうか。子供になるではないでしょうか。ヨハネの福音書1章12節、イエス様を受け入れしたときに、私たちの身分が悪魔の子供でありません。呪いを受ける子供ではなく、神の子供になりました。私はこの一つだけであったとしても、神様は私のお父さんです。万物の所有主が私のお父さんです。私は神の子供であり相続者です。神様のものを相続財産を受け継ぐものです。天地が地のものであり私のものです。ですので、私は神様と、あなたの子供であるためにお金を出してください。そうしたらすぐくださいました。お金をくださいました。子供を育ててみたことがあるあでしょうか。子供というのは、親はもうどうしようもできません。すべてのものを責任を取ってあげなければいけないかです。すべて育ってもそうです。この子供が、神様の約束の子供に対する約束というのは、皆様が味わうべきすべての祝福があることを信じてください。そして必ず子供には、神様の聖霊が中に来てくださり、聖霊がすべて導いてくださいます。ヨハネの福音書。14章26節から27節。ただ子供を放っておくわけではありません。子供のすべての責任を神様が取ってくださり、子供に必要なすべてのものを与えてくださり、その程度ではなく、その子供の中に入ってきてくださり、聖霊である神様がその子供をすべて導いてくださることを信じることを願います。だとしたら問題になることは一つもありません。私は生きているわけではなく、私の中に来ておられ、主が生きておられます。私は続けてこのことを深く見る中で、一日中、私を導いて教えてくださっているなら、私のこの方が主人なんだなということを感じました。また子供というのは神様に祈った時そのまま答えられます。約束です。ヨハネの福音書14章14節。私を何によって祈りなさい。私がその通りにすると言われました。神様に祈った時にすべて神様は答えてくださるということです。私はものすごく祈りました。神様に祈る課題くださるではないでしょうか。実際祈りの課題は私が決めるわけではありません。祈っている中で聖霊の恵みの中で神様は祈りを課題をくださりミッションを与えてくださいます。収穫するものはたくさんあるんですけど収穫する人がいないと。ですので、働き人を置いて祈りました。そしたら今どのような時代かしているのか。世界は一つの町である。これから専門に入らなければいけません。イスラム圏を一体どのようにして伝道することができるでしょうか。専門で深く入っていたら北朝鮮にも行くことができるし、またイスラム圏の中にも入ることができる。7000専門、サメルは霊的な指導者、各分野、このような専門指導者を探して、その人たちを通して福音のエリートを、誠エレマントを探して、世界を生かさなければならない。神様が祈りの課題を与えてくださり、神様が祈ることができましてくださったら、神様は必ず答えてくださることを信じてください。必ず答えは来ます。来るしかありません。ですので、神様だとしたら、この教会ただの教会ではありません。この教会を。神様は誰でも来るわけではなく、本当に神様は私と同じように命を懸けることができ、また伝道することができる伝道者、宣教者、レムナント、誠に神様、7000未来指導者を送ってくださいと祈りました。なぜでしょうか。神様はそれに求めなさいと言われたからです。だとしたら必ず答えが来ることを信じてください。必ず来るということです。そして何と言われたでしょうか。この契約を犯したとです。下働き一緒合わせ、地の果てにまで行きなさい。聖霊の満たしを受けたとき、地の果てにまで行くと言われました。 そして神様は何と言ったでしょうか。私が見つかりを送るヘブル人手紙1章14節。私が世界を福音化をするけれども、あなたに見つかりを使わして世界を福音化されると。実際パウロがしたわけではありません。ダビデではありません。戦闘で勝利をしたのはダビデに御使いが使わされたからです。私たちは霊的な存在です。私たちは霊的な神様と共におられるだけではなく、霊的な存在として、私たちを助け、神様の御心をなされ、神様の働きをなされることを信じてください。ものすごい働きであるということです。そして、私たちに、マルコの福音書10章19節、何と言ったでしょうか、ものすごい権威を授けると、悪い霊を打ち砕き、サタンの勢力を打ち砕くことができる、ものすごい力を与えてくださいました。そして時となって私たちはどこに行くでしょうか。フィリピ人の手紙3章20節です。天の市民、天国に行くことを信じてください。要するに何の問題もありません。悔しいことは、私たちはこの約束を受けてるんですが、子供らしく生きることができずに、本当に私の中に神様が来られて、神様の導きを受けることができずに生きて、祈りさえしたら答えてくださるんですが、祈ることもなく、そして聖霊の満たしを受けた時には地の果てにまで伝道者として動くことができますが、聖霊の満たしも受けずに御使いが動員されて、今私を生まれ来ているんですが、御使いに対する関心がなく、ものすごい敵を近づくことができる権威が授かれたんですが、その権威を持ってクレームを打ち掛けばいいんですが、家に来て、様々なことをしてかしてくる悪魔を置いといて、そして私たちはしばらくしたら神様の国に行きます。皆さん、今日の御言葉は重要です。御言葉を福音の中で導かれる祝福です。ものすごいことです。そうしたらどうなるでしょうか。幸いなものになると言われました。今日の御言葉でそのように言われています。その人は水路のそばに植わった木のような時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。結局神様の約束の中で御言葉を喜びとしているときに、私がしているすべてのことは栄える祝福を与えてくださることを信じてください。これは心配する必要ありません。神様に導かれるのにうまくいかないでしょうか。私がやろうと思ったらうまくいきません。皆さん、私たちはあがいてはいけません。また負担を持ってはいけません。神様は被造物をこのように使いました。非常者の存在は神様 100% 恵みの中で、神様の導きの中で、神様の働きの中で、世界を征服して治めることができる。神様はそのように作られたことを信じてください。神様を弱くさせ、私自身の存在を軽く見てはいけません。そして私たちは一体何を喜びとするでしょうか。祈りを喜びとしなければいけません。祈りの喜びを味わわなければいけません。この契約は全て来ているのではないでしょうか。エペソ人の手紙1章3節に、世界のもとへの置かれる前から選ばれた民は手には全ての霊的な祝福を持って生きる。私はこのことを早い段階で分かりました。朝、蒼天祈祷会に行って恵みを受けた時には心がとても違うんですけれども、とても平安であり喜び、表現することができないほどでした。その恵みが職場にいたんですが、一人ぼっちであった職場の中でも、恵みによって職場を乗り越えることができましてくださり、また家に戻ってあまりにも私によって傷を受けて、また妻は私を険しい目で見ていました。です。私はそのことを気がつきました。しかしそうだったんですよ。その恵みが私を心配することがないように、また、人のことだけを話す教会ですが、その中でも全く心配しませんでした。なぜか恵みがあったからです。皆様祈られることを願います。祈りとは何でしょうか。今私の中に主がこらえていますが、聖霊なる神様は私の中にこらえて、私は霊の存在です。霊によって生きるということは何でしょうか。御言葉と祈り伝道です。私の中に主が私と共に、私を人生を導かれながら、私の中で神様の技をなされるために来られ、私すべてことを教え導いてくださっています。私がいなかったら霊の目が暗くなっているために、そのことも分かりません。主が私の中におられることすら分からないのです。ですので、次はサタンに騙されてしまいます。そのようになっていてはいけないではないでしょうか。祈りの喜びというのはものすごいものです。ですので私たちは祈りに対して逃してはいけません。誠に私たちは2016年度には一体どのようにしなければいけないでしょうか。24時の中に入られることを願います。ある面で見たら私は24時です。なぜかというと、いつも見上げなければいけませんし、いつも頼らなければいけません。いつも委ねなければいけません。そして、導きを受けなければいけないために24時です。 私は何かを分からなければいけないでしょうか。しかし私の生活自体を、いつも主が私を導いて与えてくださるために、委ねるしかないではないでしょうか。そうではないでしょうか。子供たちは学校に行きます。皆様どうでしょうか。肉的に考えた時には、一体そこでどのようなことが起こるか分からないではないでしょうか。そのために、この目に見えることすべてを委ねるのです。私は教育者にも言いました。区域長の人たちは何をしているのか。区域で僕がそうなんじゃないか。区域、家族の中にいてどういうことが起こるかわからない。区域を置いて祈ってくださいと。また、区域長は何をするでしょうか。区域の中にいて何が起こるかわからないために、区域の中で問題が起こった時に、早く伝道師に行ってまた牧師の助けを受けなければいけないのではないかと。皆さん祈りです。24時祈り、皆様なりに、ご計画を持ってしてください。ある目で見たら、エペソ人への6章18節で私たちは常に聖霊の中に祈らなければいけません。皆様正直言って、いつも主を見上げて、主を頼っている人たちはいつも24時をしています。委ねて信じて頼る、そのようにすることができること、場所がないじゃないでしょうか。私は本当に感謝のことに、もう何時とかそれするわけではなく、もう朝から主と共にいながら、常に聖霊の中で祈り24時が自動的にできています。多くの約束の祝福を私たちが祈ってこそ全て自分のものとすることができるようになるでしょうか。私にくださった聖書の中での約束の祝福、それは一つ二つありません。それを私が呼び求めていなかったらどうすることができるでしょうか。子供たちも見てください。お母さん。私はあれを食べたい。それに言わなければ、食べたいということもわかりません。私の末っ子が、小学校に帰った時に、お母さんのところに来て、お母さん、今日の私の歩みは、不思議なことにお店の前に行くと。それは何を言ってるかというと、お母さん、お菓子を買ってくださいということになるでしょうか。それに言わなければわからないということです。あなた方が、だけれども祈ってこそ、私が与えたということはわかるのではないかと。祈った時にはものすごい降り注いでくださいます。私は神様とその時から続けて祈っています。今私はどれほど祈っているかご存知でしょうか。牧会をしながら39年間祈りをストップしたことありません。また32歳から私はイエス様を信じたんですけど、その時から祈りを積もってきたんですけど、私は祈りの答えだけでも、私は死んだ後にも多くの祈りの答えが起こることを信じてください。トンブ教会を置いて、7000市営教会を置いて、皆様を置いて、どれほど祈ってきたかご存知でしょうか。私は皆様に福音も与えていますが、祈りが一体どのように答えられるかということを見ています。ものすごい働きだということです。そして、考えてみてください。これから私たちは一体どこを見上げるでしょうか。御座を見上げる24時が必要であるということです。すべての祝福は御座に注がれています。私たちを救ってくださったキリスト、苦難の主が今、御座の右の座におられ、私たちにものすごい力をくださっています。御使いを導入してくださり、天の軍隊を使わされています。これが大的な祝福ではないでしょうか。そして私たちは契約の民です。いつも御言葉に従っていく。今日元旦でもどういう御言葉を与えるかわかりません。今年は私たちは喜びとして楽しみましょう。神様御言葉の中で、神様は喜びとし、祈りを通して喜びとされる。そして、預言者であられるキリストを通して、私たちはいつもミッションを受けています。これは難しいことありません。皆様、聖霊が契約で与えたために、私たちが蒼天祈祷会で聞いた御言葉の中でも、周知聞いた御言葉の中で、また祈り手帳で見た御言葉の中で、今日の御言葉は必ず出てくるようになっています。今日の御言葉を使うときは力でいきます。なぜか今日の御言葉は私に成就される御言葉であるからです。そうだないでしょうか。だとしたらどれほどいいでしょうか。私は違います。私は、周一のメッセージ、またクリスマスのメッセージ、私は毎日聞いています。そのメッセージの御言葉が私に成就される御言葉であり、生徒の方々に成就されるメッセージのために、聞きながら祈っていることを信じてください。教育者の方々、私は今回行って最後の修練会で、牧会の次元で私がメッセージをしました。どうしても考えが、このメッセージ、重要なメッセージが出てきそうです。それで、メッセージを伝えに行きながら、40分、かかりました。 そのメッセージを聞いたんですけれども、そのメッセージで私の胸はどれほど打ったかわかりません。私が一体どのようにして働き人を育てるか、私は働き人を育てるものではないでしょうか。です、働き人を育てるときに、確かなことは福音であり、また、働き人を立てるために、確かなことは訓練であり、また、現場で育てるということです。これは出てきました。今、トンブ教会は続けて福音の中で、訓練の中で、現場の中で、一時代的な伝道者を育てています。皆様の子供をこの育てなければいけません。今、どれほど、この訓練、いい時でしょうか。また、福音の中で訓練を受けた時に現場が見えるようになります。とても残念で、答えを与えに行くようになります。どれほど重要でしょうか。そして皆様の教会の中でローカルです。私は長老として、私はまた、区域長として、職務を持っている者として、私は主のしもべとしていて、どのようにしなければいけないでしょうか。私は、最初イエス様を信じて、区域長を任せたとき、祈りしかないということが分かりました。ですので私は、どうたくさん祈ったか分かりません。11家庭、52人の区域の家族がいました。朝、送電機とか祈りが足りずに、退勤の時間、教会によって52人、一人一人、まだイエス様を信じてない夫を置いても祈ります。その時に区域が完全にひっくり返ったのです。そして、神様、私に牧会を委ねたために、私は職場に行ったときに、この人をただ置いといてはいけないと。私は職場に通ったために、この区域、問題があった時には早く行ってくださいと言って、その区域の中の人に頼んだんですけれども、その人がよく見てくださいました。そして問題があった時、子供が病気だった時には祈った時にすぐに癒されました。どれほど区域の中にいる教会たちが私を感謝したかわかりません。続けて、一人一人を見てくださり、また祈っていました。ですから区域礼拝に行った時には、区域礼拝出てきなさいと言わなくてもみんな出てきました。また、未信者の夫すら出てきたのです。もし区域を管理しなかった時に祈ることもなく、また、見守ることもなく、また、どのような病気になっているのかということも知らずに、礼拝も捧げなかったらいけないんじゃないでしょうか。私たちは教師として私たちに委ねているクラスの子たち、また、教会の中でこのようになった時に、その人の生活とか私がしている事業、私益、また私のいる現場の私益、これはすべてどのようになるでしょうか。味わいに入っていくようになります。生きるわけではなく生活を味わうようになります。仕事なく私益を味わうようになります。私は現場の中で命を生かす、そのことを味わうようになるのです。私は今年、神様が教育者にくださったメッセージを通して、皆様は結局、サミットとしてくださり、味わせてくださることを信じてください。ですので、喜びということはわかると思います。アルメニアではとても喜びです。また、大祭司として災いも防いでくださいました。災いだけではなく、私たちは全て必要を満たしてくださると言われました。全ての祝福はどこなんでしょうか？御座にあるではないでしょうか？ですので、主は私の羊飼い、私は足りないことがありませんと。キリストは足りないでしょうか？十分ではないでしょうか？足りないことがないと言いました。乏しいことはないと。誠に御言葉によって幸せのために、すべてのことが栄えるようになります。また、誠に神様の中に心を抱いて、常にの時に、私に乏しいこと、足りないことは一つもありません。このような人生を生きるようになります。そして私たちは一体、どのような喜びで生きるようになるでしょうか。伝道を喜びとするようになります。この楽しみではただの楽しみではありません。人を生かしてみてください。天国でお祭りが起こります。皆様受け入れしてみてください。どれほど気分がいいでしょうか。呪いの中で、また悪い霊の下で、呪いとまた災い、敵の手から抜け出さない人がものすごい喜びです。神様はこの働きをどれほど喜ばれるでしょうか。ですね、詩編150編。誠に、生きある者は主を褒めたたえよ。神様は足りない私を通し命が生かされ、病気の者が癒され、弟子たちが起こされるために、これはただのことではありません。私を通して私の家庭の子供が一大的な働き人となり、私が委ねられている子供たちを通して、どれほど主を褒めたたえるしかないではないでしょうか。ですので、今、この福音と伝道が回復されるときに、 なりました。そうしてこそこの時代の問題を解決することができます。私たちだけこの福音と伝道を回復することができる主人公として神様を召してくださったことを信じてください。皆様は住職者、長老というのはただの存在ありません。これから見ていてください。これから私たちの教会は長老、また女性の長老の中でも伝道者がたくさんいます。これから私たちは巡回共に行きます。特にレムナントも行きます。今回最終島に1月に巡回で行くんですけれども、レムナント、大学生の30人共に行きます。これはただのことではありません。お金をかけながら行くのです。これはただのことではありません。これは神様最も喜ばれていることですが、この時代私たちはこの福音に会うことができるしてくださり、この時代私たちは伝道者をオールインして、また、本部の来るわけ何をするでしょうか。この時代をただ置いといたら崩れてしまうのです。ファソンの方の地域ですけど、すでにイスラム圏がたくさん掌握をしています。ですね、ファソンもただ置いといてはいけない。私たちはチームをファソンに行って行かさなければいけないと。また今回最終島に行くときに、その訓練チームがファソンの地域に入っていきます。そしてこの責任者として牧師は立てられまして、私たちはこれからしなければいけないと。もうこれ以上譲る必要はない。皆様、これはとても重要であるということです。ですが、ヨハネの福音書5章17節でイエス様は何と言ったでしょうか。父が今に至るまで働かれているんです。ですので私も働いていると言われました。誠に、父が今に至るまで働いておられるために、私も働かなければいけないということです。ですので、その方が、イエス様が言われたことは、あなた方は私がしていると思うのか、そうではないと。父が私の中で、父が私の中で父の技をなされていると。皆さん、私たちは土の器です。私たちは能力がありません。全的な神様の恵みだけによって成り立っていくのです。ですので、私が、私の中で聖霊として来てくださり、私があなたの中で私が私の技をすると、ヨハネの福音書14章20節から27節、これは何でしょうか？イエス様の交渉外の働きを、命を生かし、じゃあヨハネの福音書は何でしょうか？癒し、マルコの福音書です。マタイの福音書、弟子を探したて、ルカの福音書、御言葉の使役です。あなたの中に入ってきて、私が命の運動をして病気のものを癒し、弟子を探したって御言葉運動を私がする。父が私の中でなされたのと同じ、私があなたの中で、私が神の技をすると言われました。こんな時が来ます。ですので、伝道に負担を感じるでしょうか。私がするわけではありません。私は人生も私が生きるわけではなく、主が生きておられ。ですので、皆様、これがとても重要です。そのために私たちは、誠に、伝道を喜び味わえることを信じてください。私たちの教会もそうです。巡回行った時、伝道は簡単だ。伝道は幸せだ。ですね、表情はどれほど明るく幸せだかわかりません。ですので、新しい年、私たちの出発、三つの喜びで行きましょう。誠に御言葉を喜びとする。そして御言葉で最高の喜びはどこから来るでしょうか。福音から来るということです。聞けば聞くほど皆様は変わるようになります。そして、聖書66巻の約束はすべて皆様のための約束であることを知ってください。これを聞くときには近いでくるようになります。私が祝福の源、神様の子供、御座の祝福、聖霊を導き働き、そして私たちは祈り。皆様祈ってみてください。祈りとはとても良いものです。夫婦間であったとしても対話が通じなければいけないのでしょうか。夫婦間でも話が通じなかったら複雑です。何を書いて何を持ってきているかわかりません。疎通、コミュニケーションしなければいけません。誠にそうです。人としてもコミュニケーションをするときに生きる味が出てきます。だとしたら神様と疎通したときには、これはものすごいことあるということです。神様と対話をしながら神様と内なる部分を話しながら、神様御声聞きながら言ってみてください。つまらないことをするわけではなく、ひっくり返すためには、この御座と24時するためには、ものすごい力、神様のミッションを、神様私に、また、たくさんの御声を聞かせることを信じてください。そして、これは伝道というのは自然にできます。この御言葉と祈りを喜び出せるとき、伝道というのは自然にできるようになります。ですので、皆様年始、1年間、御言葉と祈りと、 伝道の喜びを味わえることを祝福いたします。私が皆様を見ています。してみて、表情を見ていきます。ですので、してみてください。皆さんは私の表情を見たいと思います。私は去年、なぜこれ嬉しいんだろうか、なぜこれほど幸せなんだろうか、なぜ私にこれほど余裕があるんだろうか、続けて私は考え、で、それ幸せを減らしてみたときに、幸せな人が幸せな人になったら幸せになることができます。実際、神様にお会いしたときには、私たち個人は、結婚してもしなくても幸せなことをしてください。またお金があってもなくても幸せです。病気になったとしても幸せです。問題になるものは一つもないではないでしょうか。これから、正しく、応援されることを願います。共に心を合わせて祈りを下げたいと思います。三つの喜び、御言葉の喜び、祈りの喜び、伝道の喜びを味わうことができる年となることができる。心を合わせ、共に祈りを下げたいと思います。神様、誠に感謝を下げいたします。新しい年を迎えながら、私たちこのように、年始から年末まで続けて三つの喜びを味わうことができるようにしてください。御言葉の喜びが溢れるように味わい、祈りの喜びを溢れるほど味わい、伝道の喜びを続けて味わうことができる。神様、トンブ教会は20年間福音を下ろして訓練を受けて現場を見ました。神様はこれからそのような教会として喜びを味わう教会です。神様に栄光と賛美を捧げする私たちとなりますように、チュクチョン、最終島、アンサン、スウォン、カンボ、全世界の宣教師の方々、そしてインターネットを通してメッセージを書いているすべてのしもべの上に、共にこの喜びを味わうことができるように祝福してください。私たちお救い主イエスキリストの御名によって祈りを捧げいたしました。アメン。